皆さんこんにちは。なりふり構わず家計を支えるラジオへようこそ。このラジオは AI をフル活用して家計を支え続けるヒントを毎日一つずつお届けします。ということで皆さんおはようございます。フェイブル無事に使い倒せたでしょうか。チャット GPT5.6 も、しれっとですね、私の日常に入り込んでですね、いや、なかなかいい動きをしているかと思われます。はい、さあじゃあ私たちこの進化し続ける AI に対して何を したらいいのということで、私が実際に今回、ほぼね、ちょっと週末ぐらいはスピードがね、どんどん落ちていってはいたんですけども、私が今回フェイブル5とチャット GPT5.6 が登場したことによって変わったこと、何に使ったかっていうところについてちょっと簡単にお話をしていこうと思います。作ったものいろいろあるんですよ。まだね、終わってないものもあるんですが、一つはまず、もともとあった公式サイトの修正、いろいろね、コンセプトとかもちょっと変えて、なんかガラッと変えたいなって思っているのが4つあったので、整えたいと思ったのが4つあったので、その分析からどこを修正したらいいかっていうところから、あとは自分の個人的なデザインの修正、カラーバリエーションとかも含めて、そのあたりを全部変えました。もう一個変えられるかなと思って今ちょっと試しているような段階でございます。それが一つあったのと、二つ目はちょっとした家計簿っぽいアプリ、ウェブアプリなんですけど、それを作ったっていうのが一つあるかな。これはでも従来でも作れたからいいとして、仕組みですね、大事、 MCP を初めて使った、お恥ずかしながら。はい、でどういうのに使ったかというと、私の場合はマイスピーというメールマガジンのサービスを使っていたんですが、クロードコードで書いたものをそのままマイスピーの下書きに保存してくれるような、そんな仕組みを作りました。でそこから音声配信の文字起こしからの、メルマガの下書き、音声配信の文字起こしの新しいファイル、保存用ですね、あとメルマガのファイル、これも保存用のファイルを、作るのと、あとサブスタック用の記事か、サブスタックとかノートとかで使えるような記事のファイルを一つ作る、で、あとはマイスピーの下書き、全部で5つですね、5つのコンテンツを出すというものを作った、もう一つあった、X の投稿文とかも多分書けるようにしたはず、それで、こんなものを作っておりました。はい、これがね、非常に便利で、2手間ぐらいだったんですよ。手間としては2手間ぐらいだったんですが、すでに下書きされてる状態ってめちゃめちゃありがたい。もうこれはね、すごく思いましたね。あとタイトルとかもね、つけてくれるので助かっております。とあとは現状分析ということで、私はフェイブルに全部、私が、正直ね、月に何万何十万稼ぎたいんだけども、今こういうことやってんだけど、どういったことした方がいいかなってことを、ガチで相談して、そのために、あったらいいんじゃないっていう仕組みをいくつか作ってもらいました。ローンチスキルとかそういったものをね、作ってもらったっていうのがあるかな。であとは、情報の更新もそうだし、パソコンのファイルの整理もやってもらいましたね。結構いらないファイルいっぱいあったから、じゃあそれ整理しますねって言って整理してもらったっていうのもしたし、あとはね、パソコン2台運営することにして、ちょっとフェイブル使ったのがずっと使ってなかった移動用のね、MacBook Air だったので、 M1 なんですよ。機能としては5年、6年、5年前かに買ったものなんですが、それをちょっと使い続けようと思って、そっちで通常の作業をして、自分の iMac いつも使ってる方はサイトの編集とかね、そういったことをやっておりました。でサイトもね、動画学習サイトを作りたくて、ずっとどうしようってやってたやつが綺麗になってきたので、そちらを引き続き、あとはディスコードの設定さえできれば終わるかと思います。であともう一つあった、これでもコーデックスで作ったの、チャット GPT の 5.6 か、それは、毎朝タスク設定できるので、毎朝5時に特定のね、情報を得るため のタスクを作って、それをウェブフックっていう機能を使って、自分のディスコードの私個人のサーバーがあるから、そこにニュースとしてまとめて載せるようにするっていう、ただのニュース告知みたいなことができるんですよ。普通に簡単にできるんですよ。それをやりましたね。で、結構これできるなら、なんか、普通の AI ニュースみたいな感じで、 できそうだなってちょっと思ったんですけど、まあ、自分の、ね、AI コンテンツラボにそれが必要かどうかは別として、まあ、そんな風にニュース取得できるのはいいなということを感じましたね。多分通知とかもね、やろうと思えばできるんだろうなっていう風なのは思っております。まあ、それら全然ね、全体的な仕組み化までにはまだまだ追いついてないんですけども、なんかやろうと思えば、AI ケイスケさんみたいにね、ディスコード上にいるキャラクターですよと連携することもできるなとか、AI ケイスケさんじゃないですよ、 AI ケイスケさんっぽいのを作って連携することもできるなとも思ったし、まあ、まだまだ先かもしれないけども、もっとディスコードを使ったねやり方もできるだろうなっていうのを感じたし、何よりこう作る開発もっと楽になるんじゃないかとか、まあ、池平さんはインスタをねまた始めたりしてましたけども、まあ、再開というか自分でねやってみたりしてましたけど、なんか今までこう X とかしかできなかったものをもっと広げるってこともできるんだろうな、ショート動画を作ってね発信するってこともおそらくできるんじゃないかなというふうに思っていて、そのあたりがね、なんかリコさんがやっぱうまく作っていたし、周平さんもテロップ入れとかでやっていたので、ちょっとできそうな予感がしております。まあ、素材がないので素材を作るところからになるんですけども、どうやってやるとしたら運用するかなっていうのをちょっと考えつつですかね。あとはね、月曜日13日の月曜日はビデオポッドキャスト収録の日なんですけども、18の時に聞きたかった話、こちらもね、だからショート動画とかをAI で作れるならそれで作って、まあ、どんどん発信するっていうのも一つなのかなっていうのも思ってね、なんかそのあたりうまいことね、動画さえ投げれば勝手に作ってくれるみたいなのがあったらめちゃめちゃ楽かなとは思ってるんだけど、まあ、そこまでできるのかなっていうところもあって、まあ、専用のツールがあるくらいですから、だからなんか自分の整理と、あとどうやって時間を作れるかってところを考えたのと、今の授業をどうやってこうもっと広げていくか、ちゃんと稼げていくようにするかってことを考えたのと、あとは新しいものを作る、まあ、段階としてはやっぱり本当に家計簿つけるような家計整理と同じで、まず支出の見直しから入ったんですよ、ね、何に無駄に時間使ってるんだろうとか、お金使ってるんだろうっていう見直しから入って、そこからできるところ、あ、じゃあこれはなんか開発すれば自分専用のものぐらいだったら作れそうだなってものを作ってみて時短化に成功すると、そうすると時間が余るじゃないですか。で、時間が余ったら、まあ、時間とあと使わなくなったね、不要になったなんていうの、サービスとかがあったら、まあ、それも解約してお金とかがちょっと浮くようになってきたら、あ、じゃあ今度は余った時間とかで今度は開発をしていこうって話になると思うんですよ。で、開発も自分が今までやってた業務をこう時短化する効率化する開発ももちろんあるし、そうじゃなくて新しいことをやるための開発、まあ、SNS の幅を広げようとか、そういった時にも使える開発とかもあるじゃないですか。だからまずは本当に支出を抑えるか、既存の今やっていることをどうやって効率化したらいいのかなってことを考えながら作ってみる、まあ、相談も結構割と雑に相談しながら作って、まあ、その後新しいものを作る、じゃあこれを作ろう、あれを作ろうってことで作っていくってことを今回はやってみました。結構ね、だから本当に期間限定のめちゃめちゃ スーパー仕事的社員さんが来てくれたような感覚でね、すごく楽しんでやれたかと思います。まあ、正直もっといろいろできただろうなとか、もっとやりたいことあるなとは思ったんですが、まあ、ちょっと私のね体調面もそうだし、引っ越しの準備的な部分でもなかなかうまくいかなかったので、最低限やりたかったことがねすごく加速できたので、まあ、これは本当に良かったなということを思っております。で、そんな中でじゃあ何を使ったらいいとか結構話してきたんですけども、まあ、ちょっと私の中でね、やっぱり1時間とか1日1時間とか使えればいい方って、この時間がないって状況でやっぱ便利だなって思うものを使ってほしいんですよ、作ってほしいんですよ。まあ、そんな方のために、先月か6月だったよね、販売したの、コーテックスで使える、これチャット GPT のアプリなんですけど、今チャット GPT ワークっていう、ワークスかなっていうアプリになったんですが、そちらで使える ブレイン一括作成キットっていうのがあるんですよ。長文、まあ、文章とあとサムネイルとかの図解のプロンプトとかを一気に出して、その図解プロンプトからアイキャッチ画像まで出してくれるっていう、まあ、そんな代物をね作ったんです。まあ、これ企画書 GPTs と一緒に使うものになってるので、そういう仕様にしたんですが、そのツールを作ったんですよ。でこれのデモをねまたやろうと思ってます。ちょっとアップデート入れてまたやろうと思っていて、このコーデックスの何がすごいって、文章を作って画像生成もできちゃうってところが私すごいと思うんですね。材料をその場ですぐ出せるってところがやはり大きな点かと思います。そういったことも含めてね、いろんなブログ記事とかにも展開はできると思いますから、ここら辺を踏まえてね、ちょっとデモを踏まえて、あと 5.6 がどう変わったか、チャット GPT ワークスってどう変わったのかっていうところもね踏まえて、14日の火曜日のお昼の12時から無料ウェビナー開催いたしますので、よかったらそちらご参加いただけると嬉しいです。アーカイブもお送りいたします。ということで本日もお聞きくださりありがとうございました。今日も一日頑張っていきましょう。またね、バイバイ。